一昨年から始まった、この番組先生とカフェなんですけれども、今日は年末の第5週ということで4名の先生が勢ぞろいしております。第1週目の大西先生、第2週目の伊豆田先生、3週目の私中島と、第4週目の須原先生が勢ぞろいしてます。先生方こんにちは。
どうもこんにちは。
名前間違わずに言ってい
ただきました。名前間違わず
に。ありがとうございます。
今日はね、どういう流れで行く予定かと言いますとですね、まずはじめに10分ずつ、私、中島と、諏訪原先生がね、はい、ちょっとまとまったお話を、そういう予定になっているんですけれども、まあ、なかなかどうなるか、打ち合わせ通りに行くかどうか、すごく不安ではあるんですけれども、まあ、その後、まあ、4名でね、いろいろと話していきたいなと、このように考えております。今日もね、お便りお待ちしてます。784@7fm.jp までお待ちしております。でね、私は、まあ、歯科医師ということで、まあ、歯に関することをいつもお話してるんですけれども、まあ、今日はその流れということで、10分ばかりになりますけれども、今日のテーマは、歯を動かすことと虫歯の治療について、まあ、一体なんか、矯正の話と虫歯の話に何が関係あるのかというふうにね、思いになられたかもわかりませんけれども、いわゆる全体的な歯の矯正っていうお話ではなくって、まあ、ちょっとね、よりいい虫歯の治療をするために歯を動かすということも、役に立つことがあるんだっていうね、そういうことを話していきたいと思っています。まあ、大雑把な話でいくとですね、小さな虫歯だったら、まあ、ちょっと詰めるとか、場合によっては少し、まあ、そのまま進行しないか様子を見ましょうという、まあ、そういうこともあるんですけれども、まあ、だんだん大きくなってしまうと、まあ、少しこう詰め物で虫歯の治療をしましょう。で、もっと大きくなると全体歯をかぶせましょう。さらに大きくなっていくと歯の中の神経がズキズキして、傷んできてしまったりするので、神経を取り除いて、それから歯の中に金属の土台をね、差し込んで、さらにその上に被せ物をしましょうと。まあ、こういうふうに、まあ、虫歯の治療っていうのは、その虫歯の大きさによって、まあ、最終的な詰め物だったり、被せたりとか、その最終的な形っていうのは変わっていくんですけれども、今日はね、じゃあ、歯を動かすということと虫歯の治療、どう関係するのかって言いますと、虫歯がね、どこにできてるかっていうことによるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、その歯の上に、お口の中に見えているところだけ少し、虫歯になっただけだったらそこに詰めるだけでいいんだっていうことなんですけど、どんどんどんどん大きくなって、例えば、まあ、神経を取りました。取らないと痛みが止まらないぐらいな虫歯でした。だけど歯の周りの形が結構残っていればね、結局歯の上から見た時の、ど真ん中のあたりがズブってこう深く虫歯になっただけだと、まあ、歯の周りにはしっかりこう歯の健康な歯っていうとちょっと意味が通じないかもわかりませんけど、虫歯でこう柔らかくなってない歯が結構残っているとその上にしっかり被せることができるんですね。ところがですね、歯の周り、歯と歯茎の境目のところに大きな虫歯ができてしまうと、土台を入れようと思ってもこう柔らかい部分があるとこうひっつかないんですね。接着剤がしっかりとひっつくことができないと、そういうことになってくるので、じゃあどうしたらいいのかっていうと、実は歯を動かすっていう話がここに絡んでくるんです。で、まあ、実はこれは保険の診療の中では認められてはいないんですけれども、ただよりこう長持ちする歯とかね、その被せ物っていうのを作ろうと思うと結構有効だったりっていうことはあります。結局その虫歯が大きくてこう柔らかくなってしまっている、まあ、その部分が歯と歯茎の境目のところにこういっぱい柔らかくなっているのが問題なわけですから、そこに土台をねグッてこう差し込もうと思うと、まあ、虫歯もちろんある程度を取れるんですよ。取れるんですけど、本当にその土台がその根っことしっかりついたかどうかっていうとね、こう分からないんですね。もう亀の水を知るってことになってしまうので、であれば歯をギューッとこう上に引っ張り上げる、どうやって上げるかっていうと、まあ、ゴムで引っ張るっていうのがね、大雑把な話なんですけれども、横と横の歯に針金をつけて真ん中のその根っこだけの歯をグーッて上に引っ張り上げると、まあ、そういうことができるんですね。で、それから、その、歯の形を整えて上に被せていくと。まあ、そういうことをすると、まあ、より、長持ちすると。まあ、そういう方法があるので、まあ、例えばこれをもう抜かないといけないですってなった時に、なんで抜かないといけないっていうふうに、歯医者さんが考えてるのかっていうところを、まあ、ちょっと聞いてみられると、ひょっとしたら、まあ、こういう選択も可能なのかどうかっていうのをね、一度聞いてみられると、ひょっとするとまた違う治療法、まあ、保険の治療ではないかもしれないですけれども、もう少し長持ちさせることができるかもしれないなという、まあ、そういうお話なんですけれども、はい、はい、 小西先生、
よくねじっと。入っていいのかどうなのか。ギューッと引っ張って、だから、
いや、とりあえずね、
虫歯のできたところによって治療が変わるっていう、そういう話。
あ、そうですね。虫歯のその、まあ、場所ですね。どこにできているかっていうことでね、変わってきますよっていうことなんですけれども。
まあ、てっきりね、年末なんで、お餅を食べた時に気をつけることとか、そういうので来るかなと思ったら、
そうですね。
正当派の虫歯で来ました。
だから、お餅の食べて外れるのは、結局今のお話にもやっぱり繋がるんですよね。そこでしっかりと、こう、必要ないから外れてくるとか、もちろん接着剤が単純に緩んでしまって、外れましたっていうのもよくあることで、やっぱり狂気能でも、やっぱり2、3年来られますもんね、すでに。
ああ、そうなんです
ね。まあ、お餅かどうか知りませんけど。知りませんけど。
あとは、ガムとかの。
ありますね。
ええ
、結構あります。そうですね、
今ね。
でなぜか年末多いですね、やっぱり。
チューインガムはまあ逆にあの顎とか歯を鍛えるとかでいいように。
そういう意味ではあの砂糖が入ってない、あのガムっていうのはかえって歯医者さん勧める場合もありますけれどもね。
まあひょっとしたらそれがひっついて、
ひっついて外れるということもあります。
あ、そういうこともあるわけですね。あ、そうですか。なるほど。やっぱり大切にはいきませんですね。
そうですね。
まずは虫歯よりは。
まず虫歯させないっていうことは大
事、予防ですね。
予防ですから。だから小さい虫歯ができた時にそれを詰める方がいいのか詰めない方がいいのかっていうのは、おそらく歯医者さんにこう来られて、ともお子ちゃんが見せていただいて、その時に例えばプラグがべっとりとこうついてる場合には、まあ、詰めることはできるんだけど、詰めてもまた虫歯になってしまわないかなっていうのはすごく気にはなるんですよね。
あ、なるほど。
逆に、じゃあ、すごく綺麗なんだけど、少し本当に小さい虫歯かどうか微妙なぐらいの虫歯がある時だと、この方多分進まないなと思うから治療しなくてもいいかなっていう、まあ、そういうふうにこう考えるってこともあるんですね。
あ、なるほど。
でもそれって結局じゃあどうするのかっていうと難しいところがあってですね。だから虫歯があるんだけどベッドにあのプラグがついている、あの雑菌がついているっていう場合にはもちろん詰めることはできるんですけれども、それですぐ終わってしまうとまた繰り返すっていうことで、結局その患者さんは健康な状態を長持ちさせることは難しいだろうなと、
あ、
まあ、そういうふうに考えるんですし、だから本当にこの治療やることは短期的にはいいんだけど、じゃあ5年後10年後本当にそのままいけてるかっていうと、多分そのね、行動を少しこう変えてもらうような何かアプローチが本当は必要なのかなって、
ね、プロの目が必要ですね。
感じ
ます。いや、もう素人だけではね、もうすぐ治療とか思いますけど、
いや、ね、僕ね、あの患者としてかかりましたけど、結構治療されましたそういう判断、慎重な判断されてるんでしょうけど、
だいぶ悪かったんです
よ。そういう道もなく、もうとりあえず順番にやっていきましょう。
大西先生の場合はね、はい、なかなか時間が取れないということ。
あ、それもありました。それもありました。
まあ、それはそうなんですけど、まあ、私も この次の話ですね、スーさんですが、スーさん講師でございますけど、はい、あの話なんですけど、ちょっとその前にですね、ちょっと中島先生にお聞きしたかったのは、景気とやっぱ歯とか、そういうのも影響ありますか？景気が悪ければ、あの虫歯が少ないとか。景気がいい時は虫歯が多いとか。
どういう治療を選択されるかっていうところで、もちろん、その、
そっちの方
が
ね、
それ あると思います。
やっぱりちょっとお金をかけれるとか。
それは、やっぱり少し景気がこう、下がり気味な時には、まず真っ先にこう、歯科医院のそういう選択にこう、聞いてくると。で、景気が良くなる時も最後の方に歯科医院でその効果が出てくると。こういうふうには言われてますね。
やっぱり慈悲の問題ですね。
慈悲特権の兼ね合いですね。ただ、虫歯の大小、大きい少ないっていうことでいくと、おそらく少し豊かになると、増えるんですね、虫歯。なんでかっていうと、砂糖の消費量っていうのは、
やっぱりそうですよね。
そうなんですよ。ある程度豊かな社会でないと、そもそも砂糖っていうものは自然界にそうあるもんではないので。
そうですよね。
だから少し前、モンゴルでそれが結構問題になったっていう話を聞いたことがあります。
そうでしょうね。
確かに。
ですから今、ペットでもね、なんか甘いもん知ってしまうと虫歯になるとかね、そんなもんもね、
歯石取ったりね、歯周病はね、よく話してきますけどね。
ですからやっぱり豊かさがそういうようなもんにもね、やっぱり影響していくという、まあそんなことでちょっとまあ須原の方が次ちょっとお話しさせていただきますけども、まあちょっと景気といいますか、来年、まあ先週が私も担当だったんですけども、その時もよくしたんですけど、まあ来年はちょっと占うという、まあそういうようなことでお話できたらなと思いましたんですけど、まあやっぱりその占うということなんですけど、まあやっぱ今年、まあ特に今日は株価も見ましたら、1月から始まったら、まあ1000円ぐらい高いんですけど、まあ、なんとか、去年の、今年の初めから比べたら、終わりも少しは上がってるんかなということなんですけども、やっぱり1年を振り返りますとね、まあ、先週も申し上げましたように、ずっと前半から上がってきたんですが、
そうですね、
で中旬になってガーンと下がりまして、 でまたぶり返しながら上がり出しましたけども、ちょっと今横だれてるというような感じでありますけど、うん、まあ、ただ先ほど言いましたように出発今年の1月から比べたら少し上がっているとそんな状態でございますが、まあ、来年と言いますかやっぱりこの1年振り返ってもね、やっぱりいろいろとやっぱり経済と言いますかね、特にもう気が悪くなることっていうのが特にやっぱりこういう株式相場とか為替相場とか、まあ、いろんなやっぱりそう原油相場とかもそうですけど、やっぱりキーというのが非常に心のキーですね、これが非常に大事だというか、みんなのやっぱり人間としての強さ弱さも出てきて、で特に今年なんかもずっと下がってきた、上がってきた理由はまあ特にみんな行けばこれ上がっていくぞという強気が出てきたんですけど、一旦今年振り返ったギリシャ問題とか、ギリシャが潰れんじゃないのとかですね、そんなような状態とかで、それでガーンとやっぱりうわ怖いな、売ろうとこれで下がる、それとかまた中国がやっぱ経済が非常にちょっと衰退して生きてるんじゃないかとか、減速してるんじゃないかという、まあそういうような話が出てきて、ドーンとまた、まあ特に中国とやっぱり日本というのはアメリカというのが非常にね、の向こうの経済というのが日本というのは影響しますので、もう間違いなくそれは大きな、まあ、要因になりますけど、まあ、その中国が大きく後退していくんじゃないかとか、まあ、そういう懸念、まあ、これがまだ払拭されてるわけじゃないのが事実ですけど、まあ、そういうことと、でもう一つはあとアメリカが金利を、今まではずっとゼロ金利を、もうちょっと景気がいいと、アメリカは景気がいいから金利を上げますよと、いつ上げるんだいつ上げるんだと言いながらも、そういうようなことがずっと今年中、まあ、12月の17日に決定しまして上げましたけども、まあ、それまでいつ上げるんだいつ上げるんだというようなことを言われたもんですから、まあ、そういうようなものも踏まえまして、まあ、やっぱり気持ちがどんどんどんどんやっぱり上向いたり下がったりとか、そういう状態になったのが、まあ、今年1年かなと。で来年を占いますと、やっぱり申し上げたいんですけど、やっぱり中国のことは先ほど言いました払拭されてませんよと、まだ景気もっともっと、まあね、今持ち戸センターさんとかを見ますと中国の方がいっぱい来られてますけども、嬉しい話ですけど、ただ国内はどうなんだということでいくと、ちょっとやっぱり実態がよく分からないんですけど、やっぱり数字から見たらやっぱり悪いんじゃないのというようなこと、まあ、それとアメリカは金利上げましたけど、アメリカもまあ、実は大統領選が11月ありますので、大体大統領の年は景気がいいと言われておりますので、ですから大統領の選挙までは景気がいいんじゃないかとかいうようなこともありますが、と中国との引っ張り合いどうなるかなとか、それともう少し振り返りますと、選挙というのでいくとやっぱり来年はやっぱ選挙の年ということで、台湾の総督選挙とか、台湾がやっぱり中国側になるのか、やっぱり独自の台湾で行くのかとかいうことで、またこれも貿易が変わったりとか、政治的なものもとか、そういうようなことでちょっとやっぱり影響するかなとかいうことと、本来の日本も7月に参議院選挙という、参議院選挙は久しぶりにございますので、これはまた有権者が今18歳から初めて参加するという、そういう選挙になりますんで、だからこの選挙にまでは特にやっぱり安倍首相としては、選挙の年は景気悪くしたくないというのは当たり前の話なんで、やっぱり自民が勝つためにはやっぱり景気を良くしておこうという大努力はされるんじゃないかなというようなことで考えていきますと、やっぱりまあ前半はまあなんとか持っていくんじゃないのと、やっぱり景気はいいんじゃないかなと、まあ大きな話ですけども景気はいいんじゃないかなと、でまあ、後半にかけて日本の、まあ、その結果にもよりますけど、選挙の結果もよりますけども、やっぱりまたアメリカの11月もありますんで、やっぱり、まあ、少し、まあ、選挙終わったらちょっと足踏みするかも分かりませんけど、またアメリカのことも考えていくと、ちょっとやっぱりまた上振っていくんかなとかいうようなことで、まあ、こういう業界人は強気な気持ちを持っていくのが、まあ、大事なことなんですけども、まあ、ただまあ、結果往来の話なんでどうなるか分かりませんけども、やっぱりそういう政治というのが、選挙ですね、政治イコール選挙というのが来年が大きな 都市であるということだけ皆さんねちょっとあの見といていただいて、でなおかつやっぱり先ほど言いました中国の大きな経済がどうなるかということで今やっぱり影響してるのが原油安とかね、
そうですね、
ガソリン皆さん約束されましたでしょ、
だいぶありそうになりました ね、 ね
もうびっくりするぜ安い、もう100飛び台とかね、
そうですね、110円いってない
ですね、いってないですもんね、7が一番なんか安いような全国でもトップクラスに安いぐらいね、
と思いますね、
この前東京行ってもやっぱり120円台になりましたですからね、やっぱりあの奈良の方が安いなというようなそんなこともありますけども、まあ100飛び台とかいうこともありますけど、やっぱりそれはやっぱり中国の景気が悪いから原油が少ないとか、あのあと銅とか鉄とかもそうですけども、いろんなものがやっぱり影響していて商品価格自体が落ちているという、まあこういうのも続いていきますと、まあやっぱりインフレというのが、まあ、日本は今大号令をかけてるんですけど、やっぱり物の値段が下がっていくということになりますと、やっぱりインフレじゃなしにデフレというのがまた戻ってくる、で回り回っていくとまたこれもあの人件費が上がっていかないとかね、そういうようなこととかいうことでまた我々のキーも下がっていくとか、
また消費が減ってしまう、
そうですよね、だからまあいろんな影響はするんですけど、まあ私としましてはやっぱりあの皆さんが肌で感じる気をまず大事にしながらですけど、やはりあのもっと、まあ、それは身の回りの気とやっぱりあの大きな気もどういうようなものの気になるようなものをね、材料もちょっとやっぱりあの拾っていって関心を高めていく、いろんなことを関心持ってやっぱりあの、問題意識を高めていかれることがご自身のね、あの成長にもつながるんじゃないかなと思いますんで、まああのいろんな意味での、まあ、心の健康とやっぱり頭の健康をね、まあ、来年もメインにされて発展されていくことを期待したいなと思いますし、まあ、自分もそういうふうにありたいなと思います、まあ、それが回り回っていくとやっぱりあの、相場とか資産運用とか、まあね、いろんなことでのご自身 の、 やっぱりあの、ね、プラスにつながっていくんじゃないかと思いますので、信じて、来年もプラス思考で頑張りましょう。はい、ありがとうございました。
ね、病は気からじゃなくて、ね、景気も気からかもしれませんね。
でもあの確かにね、はい、景気悪いっていうのも、はいはい、あ、会う時の挨拶で景気いいですねっていうのを、そうですね、みんなが言えばそうちょっとでも上がります
よ。うん、そうですね。
景気いいですねから始めましょう。始める。そうしたらいやちょっと飲みに行きましょうかみたいな話になって、ね、一回外食することによって、
うん、そうですね、やはり
サービスに対する対価が払われると。そこでお金が生まれて。回っていくという、
そうですね、
話
ですから、特にあの奈良県民は奈良の県内で消費するというね、まずは ね
あの大阪で物を買って奈良に帰る方が多いんですよね
県民のはね、やっぱ県内消費をまずは来年は心がけて、
そうです、
ね、まず奈良を元をねやっぱり盛り上げていこうと、これも大事かなと思います。まあ今日は終わったら行きましょうね。
そうなんですよ。僕はもう今日はあの忘年会、ちうちの忘年会をここで言って
しかった。まあ我々だら特に気をもみまいをね高めていこうと。
そうです、
ね。はい、これはまあ模範にしたいと思います。うん、皆さんもそういうことで気を持ってください。はい。はい、
まあ、実はね、第5週を2回やったやつを、はい、前回は、うん、伊豆田先生と私の方でラジオセミナーを
した、そうでしたね、
9月でしたっけ、
9月
ですね、で今回は中島先生と曽原先生のものでやると、で10分ずつやる、
10分ずつやると
、うん、いうことでですね、まあなんで我々で来てるんだって言ったら忘年会で来てるっていう、
まあ正直
な
そういうことですね、
違う違う、4人集まった方が最後の放送でいい、今年最後の放送でいいということで、はい、まあ一応ですね、先生のカフェはおかげさまでもうまた3年目に入るという決断をしまして、
そうでした、私も今年から始めさせていただいて1年は早かったなと思いますが、本当にありがとうございました。
ということでですね、ラジオお聞きの方も、メールが届いております。
ありがとうございます。
バンビコさんです。この方
よく、ね、
よくいただいております。今日は4人勢ぞろいですね、年末スペシャルですかということで、
はい、
言ってなかったんですね。
いや最初年末スペシャルですね、
4人はいます言ったんですけど、なんで4人がいるかが分からなかったし、なんで10分喋るかも分からなかったし、
先週予告もしたなと思
って、あ、なるほど、聞いてる方は分かるですね、ということでございますね。年末年始って病院が閉まると歯が痛くなったりしますね。
いや、そういう
先生方はそんな経験ありますかって。中島歯科は 年末はいい。
いや、うちはね、今日までで。
今日まで
今日まで。なんですけど、ただ、年始めは3日から、あ、3日じゃない、もう4日から。
4日から。
で、休日診療は奈良市があるんですけれども、それはね、31から3日までやってます。
なるほど、なるほど。
で、まあ、私は3日の担当なんで。
今日お聞きの方は、この歯の話を聞いて、そういえば我慢してたやつが、っていうの痛み出した。
もうちょっと遅いですよ、
いや、病院が閉まったから。病院が閉まった休日診療。いや、そういうもん
ね。いや、これもね、多少気が関係あるかもしれないけど。
そう。
緩むとね、疲れが出
たりする。だから、いや、今痛くなったら困るみたいに思ってしまうと、意識がそこに集中して、そうなってしまうっていうね。いや、そういうことはね、あるかもしれないですね。
肩こりがしんどいなと思ってたら、実はこれ、歯痛いから違うから。
いつもね、空いてると思ったらね、安心で。
そうなんです。
痛くなったらね、そういう時に
限って
。
うわ、先生とも閉まってる、うわーと思いますよね。
例えばなんか変な話ですけども、もうちょっと様子見て痛くなったら行こうって普段は思ってるんだけど、今痛くなったらどうしようとずっと思ってると、なんか本当にそう思いできてしまうという。まあ、それじゃないかもしれませんけどね、もちろんね。
しかも休みですからね、行こうと思えば行けると。こっちは休みになってるんで、と思ったら、病院も休みになったと。
皆さん、気からですが、気をしっかり持ちましょうね。はい。年始までは。
だからまあ、そういう経験もなきにしもあるんですけど、はい、それが原因かどうかは分からんじゃないかと。歯科医師からの、回答でございました。
ありがとうございます。
他にもいただ
きます。はい、
まだ。こちら行きましょうか。コスモスさん。
はい。
この方
もよくいただきます。
ありがとうございますね。今日はすごいですね。皆さん揃ってるんですね。
はい。
必ず入れていただきます。もう半島のような、メールをいただいております。私は年末で家族も家にいる中、大掃除をしながら聞いています。
ありがとうございます。
皆さんは家の掃除で手伝うんですか？まあ、ここに来てラジオしてる時たびで、想像していただければと思うんですが、得意な掃除ってありますか？ということで。
得意な掃除。
伊沢先生がいきますか、
はい、料理はダメですけど、掃除は全般的にね、やりますよ、私は。
あ、素晴らしい。
家でも、大掃除はできてないですけど、普通の掃除は。
なんかテクニックとかあるんですか、なんか。
いや、もう、ベタに掃除機回してるだけです。
中島先生は。
いや、別に、その得意とは思わないですけどね、ただまあ、職場は時々、まあもちろん自分もやりますからね。
はい、まあ、日々コンスタントに誇りがあるなと思いましたら、ちょっとやっぱり欠けていってるという、まあ、積もらさないという、はい、もうそういう心がけはできてる、はい、
私苦手で
特に
正直苦手っていうよりもそういう分野がなかったりする、片付けっていう分野がなかったりする人間でも今年はね、事務所を片付けました。
ああ
事務員さんがもうね1年半になってですね、安定してますんで、ね、余裕あってですね、やってもらいました。
あ、そうでしたですか。
綺麗になりました。
あ、よかった
です。あ、人にさせたんですね。
私は片付け
です。片付けですか、一応は。
住民が掃除もしてくれ
る。ああ、そうですか。あれはよかった。
まず手伝いませんね。まあ、得意な方は、散らかす方。
まあ、自然に散らかっていくという。
あ、そうです。
まあ、皆さん、身の回り、一生懸命やりましょう。
でもね、整理整頓の専門家のセミナーに行って、あ、これは、片付けないと効率が悪いっていうことが分かりました。
あ、なるほどね。
だから行事やから掃除するってもうね、みんな身が入らないんですよ。やっぱ目的持ってですね、これを改善しよう。そうしたらね、なくなったと思ってたものが
出てくる。
結構出てきました。
う
ん、だから本もね、ちゃんとやると、もうあれどこ行ったかなっていうのがないので、
お
う
お
う、うん、いざいう時にここにあるっていう分類をしましてですね。
なるほど。
いや、それは当たり前なんで偉そう
に言ってるわけじゃない。片付けるっていう。
そういうことです。かなり太
く。慣れっていうのは大事ですね。習慣づけるという。
習慣づけるね、
はいはい、
確かに。
ということで、ですね、先生、カフェ、レモン、先生ズカフェレモンさん。県名のとこにある
ので、
読んでいいかどうかわかりません。皆さんこんにちは。今年も楽しい放送聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お正月休みは旅行に行きますか？おせち料理は自宅で作りますか？市販品を買いますか？また我が家のお雑煮の具材なども教えてください。
うわ、
まあもうすごい、これも模範答案と言いますか。この時期、素晴らしい。
今日は嫁を連れてきた方が良かったかな。わからんな。
あまり意義が裏にして。
じゃあその、須原先生からどうですか？まず旅行は行きますか？
旅行は実家へ、嫁の実家へ行ったりとか、
はい、
ちょっと初詣行ったりとか、いうことで、もう4日ぐらいはすぐ潰れるような、そんな感じでございます。
なるほど、なるほど。
はい。
中島先生はどうでしょうか？
私はね、まあ、正月、今年はずっと家にいる予定ですけれどもね、 で、まあおせちですか、おせちは特にないですけどね、はい、お雑煮は何ですかね、なんか鰹節が入ってましたね、あと白菜とお餅ぐらいですかね、はい、
白
身白です、
白がやっぱりね、
まあ、関西の
関西白、
伊豆田先生
は、私の場合はもう親戚周りで、明日から明日お墓参り、はい、で正月はもう親戚周りですね、
そうそう、あのすごいリアルな内容
で、なんか同じようなな
んか何気に聞いて
るやること決まってるんですよね、
おせちも明日お墓参りで、でも今年はねゆっくりしますよ、まあ、家で。でおせちはですね、あの取り寄せました。
あ、美味しいところですか。
いつもね一人おせちがあるとこと、あとこの先生のカフェが出てるですね、奈良ドットFMさんのパンフレットに載ってたおせち料理を、もう一回言いましょうか、パンフレットに載ってたおせち料理を、もういい、
ね、喜ばれます、
ね、喜ばれますよ、これはね、あのすごい営業にもなった。
そうかそうか、おせちね取ってますね、うん、私も、ね、あの最近ねちょっと正月だけ贅沢しようと
ね、しますけど最近でなかなかね、そうですね、作ることもなくなってきてますよね、うん、
ちょっとそれを流行ってみたいですね、今ちょっと贅沢気からです、
はい、そういうところがね、あの、はい、景気が良くなれば、
はい、でさらにですね、まだいただいてます、ラジオネーム安倍川本さん、
多いですね、ありがとう、
初めてインターネットラジオで聞いてます、ありがとうございます、先生方が出てらっしゃるんですね、どんな先生方、そう、自己紹介も中途半端にしました名前だけです、はい、名前だけ、今喋ってるのはですね、ですね、これ聞いていただきたいんですが、弁護士社労士が答える社長のための労働相談という本を書いてます弁護士の大西隆でございます、社長のための労働相談大西で検索していただいたら、Amazon とかで買えますんで、ぜひ今見ていただいて宣伝でした、ごめんなさい、はい、
歯科委員 の, あの委員長も一応社長ってことの扱いになりますので、はい、私も買おうかなと思
ありがとうございます
私第3週担当で先ほど喋らせていただきました、あの歯科医師で中島歯科委員長の中島雅宏です、
はいはい、私は第2週担当、奈良県の鹿島というところで、税理士事務所をやっております伊豆田博です、よろしくお願いします。
はい、私は金融投資教育コンサルタント&ファイナンシャルプランナーで、現今日本ファイナンシャルプランナーズ協会の奈良支部長をしております、あの須原と申しますが、一応今年から年末に分かったんですけど、決めたんですけど、スーさんと、FP スーさんで、もう来年は行きたいなと思っていますんで、よろしくお願いします。
先生がなんか要所で、残り2分前になって自己紹介始め
て、盛り上がりました、す
いません。段取りができてないじゃないかというところでございました。
答えるまだ頂戴しますね。は
い、ラジオネーム、ミルビさん、すごい今日、ね、年末忙しい中聞いていただきました。ありがとうございます。餅つきをしてて、やっと一段落、今聞き出しました。あ、すいません、ありがとうございます。昔、餅で歯の詰め物が取れたことを思い出しました。絶対こっちですよ、やるんやったら。先生方、来年、猿年の方いらっしゃいますか？お正月の予定は来年も頑張ってくださいね、ということで。
なるほど。
や
っぱりお餅食べはる頃が、
いや、なんかね、イメージもありますしね。いや、そうなんですよ。閉まってる時に限って取れたりするんだろう。
多分ね。まあ、粘着性のものを食べはる時はね、ちょっと注意しながらと。間違えてね、そのまま食べてしまうとね、どうも引っかかるとあれですからね。できるだけ取れて固まったらやっぱ出すっていうふうにね、心がけはる方がいいかなと思います。そう
ですね。いや、でもね、やっぱ猿年、でね、来年はなんか騒ぐというね、一応相場格言とかありますけども、ですからやっぱり何かのね、いろんな意味では、まあ、皆さんいろんな騒いでいこうやないかというのはね、そんな感じで、
いや、景気いいですね、
いい年に、ね、なるようにね、
っていうふうに言ってみきましょう騒ごう、残り1分を切りましたということでございます。いや、なんかね、すごい楽しいお話で、
あっという間の30分
放送でしたね。ありがとうございました。
須原先生もね、はい、占うって言ってたんで、占いしかと思って最後の自己紹介で、あ、そういう人なんだ、スーさんの方を覚えて、ま、近くの方を
来年の須原さん、よろしくお願いします、
ということでございます、一応第一週私ですんで、はい、正月明けは
やっぱり先生が、もうそうそうね、
はい、年末はなんとこうスペシャル、大晦日やらはるんですけど、
あ、そうなんですか。
私もちょっと出してもらうんですよ。
あ、そうですか。う
ん、7時ぐらいとか聞いてもらったら、こんな声が聞こえてくるかもしれない。
なるほど。ありがとうございます。
ということですね。まあ来年は良い年に、したいですね。
やっていきましょう。
皆さんも1年間ありがとうございました。
また新年よろしく。
また来年。よろしくお願いします。
良いお年を。